そうなんですよ。今、その読んでいただいた号で、残念ながらもうラストということですね。まあ、週刊トラベルジャーナル自体はもう60年と言いますからね。ちょうど私たち日本人が、いわゆる庶民が自由にその海外旅行行けるようになったぐらいから創刊しているっていうふうに聞いたんですけども、ああ、やっぱり紙媒体の限界なんですかね。確か昨年は旅行雑誌の何でしたっけ、ジャラン。ジャランも休刊になりましたもんね。ああ、そうですか。そんな前から読んでくれてありがとうございます。私がね、執筆始めたのが2010年の4月号だったと思うんですよね。最初はまあ1年の契約だったので、当時はですね、連載をまともに書いたことなかったんで、1年間続けられるかなっていうので結構ドキドキして契約したのを覚えてますけども、まあそれが結果ね、15年ですからね。もし休刊になっていなかったら、あと1年か2年続いたのかなっていうふうに思うと、まあ少しね、悔しいような気もしますけども、まあこれも仕方がないですよね。インバウンド業界ってですね、なんだろうな。ちょっと言い方は悪いんだけど、あまり情報収集にお金使う人々、企業が少ないというふうに、言われてますね。だからオンラインセミナーとか見てても結構無料が多いんですよ。まあ、あとは、なんて言うんですかね、サービス業って結構、なんかネットでささっと調べて似てるようなやり方をちょっと真似したり、みたいな、なんかそういうのがまだまだ多いんだろうなと思うんですよね。まあ、結果として、それがいいのか悪いのかまだわかんないんですけどもね、その、コピペみたいな現象が起きてしまって、全国似たようなことをやってしまうので、なかなかその、もともと有名で、観光として、観光地として有名なところは、インバウンドでも相も変わらず人気で、で、そうでないところっていうのは結局相も変わらず、集客に苦戦してるというかね、そういう現象が収まらないなっていうのがあるんで、いずれにしろ今のやり方だけではもう全く不足してるんだろうなと思いますね。まあそんな中でも、まあトラベルジャーナルは一応それなりのこの本当の業界関係者が書いていたので、いろいろとヒントになる考え方とか事例とかね、出ていたんじゃないかなと思うんですけどね。私は結構良質な情報だったなというふうに、自分以外の記事をね、眺めてもそう思ってました。15年の変化はね、本当にすごいですね。まあ、それもあって、実はそのさっきおっしゃっていたように、その、本書かないんですかっていうんですけども、インバウンドはね、一回だけ書いたことあるんですけども、もうね、あっという間に内容が古くなっちゃって、向かないですよね。書籍に。やっぱりね、こういう毎月連載ぐらいの感じで、アップデートしていくのがふさわしくてですね。本当に早い。まあ、その代表的な例は、例えば、その私が連載始めた頃、ちょうど iPhone とかが出てきた時代で、ガラケーからこうスマホにどんどん変わっていくような時代だったんですけど、で、そうするともうスマホになっていくともうそのできることがどんどん加速して広がっていくじゃないですか。そう、その YouTube とか様々な SNS、それがショート動画になりとか、まあまあもうその変化が激しいので、何か本書いてもその内容って1年も持たないんじゃないかみたいな感じなので、あんまり書く人いないですよね。で、結構こう普遍的な部分だけ書こうとするかな。まあ私の知り合いで書いてる人いますけども、その人もだから毎年書いてますもんね。でもそうするしかないんだと思うんですよ。だから昔の本はもう売れなくなって当然みたいな感じなので、あまり出版社もそんなに出したいと思わないんじゃないですかね。本の寿命が短いというのがあります。一番変化したなぁと思うことはね、当時ですね、ちょうど2009年にリーマンショックだったじゃないですか。ちょっと若い人はわかるよね。わかる。あ、よかった。で、あの時にもう日本経済はまた一段とガクーンと当時落ちて、 ね、確か求人倍率がものすごい最悪、0.35 とかなんかそのぐらいまで下がったんですよ。0.35 はもうほんとかわいそうですよね。当時の学生さん。現在は 1.75 ですか。ああ、夢のようですね。当時から考えるとね。つまり、その頃は就職先が少ない、ない。で、人が余ってる時代なので、まあ大変でしたよね。うん、これ働く方はですよ。で、その頃、2009年、10年頃の中国はというと、毎年 10% 成長は言ってたと思うんですけども、なので、もう超絶人手不足みたいな感じでしたよね。もうあらゆる現場で人の奪い合いみたいな。まあ極端な話ですけど、なんか人間だったらみんな来いみたいな、そんな感じで。そう、だから私はほら、毎月往復してるじゃないですか。多い月だとね、当時4往復してましたね。そう、だからもう、この差にびっくりしましたよね。毎回。で、その中国が現在はというと、この新卒者のね、人々が、去年もそうですけど、およそ半数は、仕事ないんですよ。すごいでしょ、それ。いや、びっくりですよね。だから、まあ、この有効求人倍率みたいなことで言うと、15年で真逆になっちゃったっていうことですね。もちろんその2009年、10年頃はね、経済も本当悪かったですね。当時は日銀は白川総裁だっけな。そう、もう超円高になっちゃって、1ドル85円とか、なんかそのぐらいまで行ったんですよ。びっくりでしょ。で、そうなるともう日本の企業の皆さんはどんどん外国、特に中国にも工場をさらに移していって、日本はどんどん空洞化が加速していた時ですね。だから日本国内どんどん仕事なくなっていって、逆に中国国内にはバンバン工場立ちますから、もう人手不足みたいな。だから中国経済は絶好調でしたね。で、その後、そうですね、安倍さんが首相に返り咲いて、日銀が黒川さんですね。総裁に代わって、2013年ぐらいからこの、まあ、いわゆる有効求人倍率がだんだん改善されてくるわけですね。もちろん、経済も上向いてきましたが、一番大事なのは何かっていうと、私はいつも考えてるのは、もう求人倍率。ね、失業者がいない。これが一番。うん、まずは、やっぱりね、仕事がない社会ってのはやばいですよ。本当に。だからそういった意味では、アベノミクス効果、いろいろ言ってる人いますけども、私はやっぱりまず、失業率をね、改善できたことは、本当にあの頃良かったなと思いますね。そういった意味では、白川さんの後の黒川総裁もね、やはりアベノミクスに歩調を合わせて、黒田バズーカってね、まあ今なんか上田さんになってまた金利上げますとかやってますけども、今までその金利がない世界だったっていうのを悪く言う人いるんですけど、いや、あの時はね、そうするしかなかったんです。まずは、そう、失業率を改善するっていうことをやらないと、本当にやばかったですよね。あとやはり、連載をやってよかったなと思うことっていうのは、訪日留学ツアーといっても、まあ、いろんなお客さんがいるんですよ。毎回、それはいい人もいるし、ちょっとなーっていう人とか、マナー欠けてんなーっていう人もいるし、まあ、これは多種多様な方々が参加してるんで、いろんなトラブルが大小、毎回のように起きますわね。で、そういう時にやはりこう、イライラしてしまうことも多々あるんですけども、それって何かが原因があって、もちろん、なんか、アクシデント、トラブルが起きるわけですけど、なんか連載を書いてる時っていうのは、だんだんイライラしなくなってくるんですね。で、あ、これなんでだろう、この人なんでこういう風にやっちゃったんだろうとか、そういうのをこう深く調べるようになって、そうすると連載にネタになるな、みたいな。そうなんですよ。それがあってから、あんまりイライラしなくなったんですね。これは貴重な情報源だ、みたいな感じになってきて、で、より彼らの行動をちゃんと見るようになったり、その何かあった時の原因を冷静に調べられるようになったんですね。記事にしてやるっていう、こういう下心があるおかげで。だからこれは本当に良かったなと思いますね。だからまあ彼らからすると比較的こうおおらかな人というふうに映ってたのかもしれません。 まあ何しろ中国は広すぎるじゃないですか。我々日本から見ればね。で、人口もまあ約14億人ということで、多すぎるんで、正直もうね、場所によって全然違うんですよ。よく中国人はどういうの流行ってるんですかとか、もう毎回のように中国ではっていうふうに聞かれるんですけど、留学ツアーやってるとね、そういう単語を言えなくなってくるっていうか、毎回、もう地域によって、好きなものも何もかも違うんですね。だからよく中国で今流行ってます、これが流行ですとかって言ってるのって、せいぜい沿岸部の上海の人とか北京の人とか広州ぐらいの人たちで、その他の地域の人は、そうかなーっていう風になってしまうんですね。まあそりゃそうですよね。14億人みんな好きなものとかね、流行ってる音楽とかそんなのないっすよね。その地域ごとに文化、風習はもう全然違うので、よってもって好みも違うわけですよ。あとはその近代化のスピードも違いますよね。まあ沿岸部はもうすでにね、大都会になりましたけども、まだまだ内陸の方は、都市化したとこもあるし、まだできてないところもあるんで、そういうことでその育ってきた環境の違いも大きいと思いますね。つい先日ですよ。午前中セミナーやったら突然、ディズニーシーに行きたいって言い出して、うわぁ、参ったなぁと思って、で、案内してくれってなってですね。で、結局50何人かな。まあ一緒に行ったんですけど、もう雨降ってましたね。で、もう気温が2度ぐらいまで下がってきて、こんな時にディズニーシー行っても楽しくないじゃないかって私は普通の親父モードで思ってたんですけども、まあ仕事だから普通にしてたんですけどね。で、中入っていろいろ案内してたら、今度雪に変わってきたんですよ。で、さすがにそろそろみんなもういいんじゃないかなってこう問いかけたら、何ひょっとして先生寒いのって言われて、いや寒いに決まってんだろうって言ったら、その人たちはですね、黒竜交渉の方々だったんで、もうマイナス20度、30度、下手すると40度の中で冬は生活してますから、全然平気。みたいなね、もう本当に笑った。それはもう全然違うわね、私とはっていう。そう、そんな感じで、本当に違います、地域ごとに。で、そういうのが分かってくると、例えばですけども、冬の地域、こういう寒い時とか、雪降ってる時でも、じゃあこういう地域だったらこっちの方から呼んだらいいかなとかね。例えば冬ってスキー場があるようなところは分かりやすいんですけども、スキーリゾートがないような地域でただ寒いという場合は、じゃあどういうところから人を呼んでくるかっていうと、今みたいに中国であればやはり東北地方の人たちっていうのは、日本の寒さなんかへでもないんで、そう、そういうところをめがけて、こういう遊学ツアーの企画をバンバン提案するわけです。まあ広いからね。もう本当に、これはね、まあ、いつか、その違いでどんな風な活動のね、変化があったのかっていうのは、まあ、何かでまとめたいなとは思うんですけど。あ、もちろんその、連載してたから、日本国内の、様々な団体とか企業からですね、より詳しいことを教えてほしいっていうことでセミナーの依頼が来るっていうのは、もうこの15年間、もういつもそうでしたね。別にこちらから何か営業しなくても、でもね、これ面白いのがあって、日本のインバウンド業界ってホテルとか旅行会社とか、まあ飲食店含めていろんなところで中国人も働いてるじゃないですか。で、そういったところでトラベルジャーナルを読んだ人もいるわけです。読んでる人もね。そうすると、その中国人、日本にいる中国人たちが母国の方にこういろいろ、サイトってのはね、みたいな、こういうやつがいるよ、面白いよ、このやつ、みたいな。なんかいろいろ紹介してくれてるらしく、そう、だから、結局、訪日留学ツアーの企画作ってくんないかとか、あとは、来日した時にセミナーやってほしいとかですね、アテンドしてほしいとか、ディズニーランド案内してほしいとかですね、なんかそういう依頼がバンバカ来るようになりまして。結論としてはね、本当にスマホのおかげで便利になったインバウンド業界なんですけども、なんですが、やっぱりね、SNS より、未だに人脈が一番強いのが中国ですね。それは本当にそう思いますね。だから SNS で何か発信すれば OK っていうよりは、それで繋がったらその人脈をきちんと大事にしていくというようなことができる人にとっては、スマホ自体もすごく有効的なものになるんですけど、それだけに頼っていると、なかなかいまいち成果が出ないななんていうことになるんじゃないかなと思います。SNS のこともそうですけども、 ね、なんといってもその電子決済、QR 決済ね。中国で言うと、アリペイとか WeChat ペイが代表的なんですけども。もうこれでピッピ買い物ができるってもう夢のようですね。2010年頃は、銀聯カードもまだ使えなかったんですね。だからみんな基本的には両替した日本円を持ってきてたんですけども、それが持ち出せるのが、オフィシャルでは確か二十何万だったのかな、ちょっと覚えてないんですけども。だから、最初の1日2日で全部使い切っちゃうわけですよ、皆さんね。そうするとお金がなくて、買い物したいけど買い物できないってことになるんで、もうしょっちゅうお金貸してくれって言われましたよ。で、中国で必ず返すからって言われて、本当かよみたいな。そう、だから、毎日途中でね、銀行の ATM 寄って、お金下ろして貸してましたね。そう、そんな時代ですからね。今はもう地図アプリもあるしね、一人で自由に行動できますけど、昔はだから、Wi-Fi とかがまだ整備されてませんでしたからね。彼らのスマホで地図アプリが、で、うまく見えないわけですから、まあ、しょっちゅう迷子になって集合時間に遅れるやつが多発するみたいな、そんな時代です。だから、私はね、なんか、スマホって多分、インバウンド業界が最も恩恵に預かってる、ツールなんだろうなっていうふうに思ってますね。スマホがもしなかったら、今の日本のインバウンドは、こんな来なかっただろうし、来ても、みんなが活動できないし、売り上げもこれほど上がってなかったんじゃないかなと思いますね。そうですね。本当に惜しい。なんか、私個人としてはね、なんかそういう、電子版の Kindle なのか、そう、まあ、Kindle でも買えるんですけど、今もね。でも、まあ、Kindle だけじゃなくて、なんか電子版の有料化みたいなので、うまく、このトラベルジャーナルの内容自体がね、毎月こう、更新されて、最新情報で、しかもこう、正しい情報が見れる、そういう媒体がね、やっぱり欲しいなと思いますね。やっぱりネットの情報ってどっからどこまで本当なのかよくわかんないものばっかりじゃないですか。だからたくさん見ても、その取捨選択する部分に時間がかかるんですよ。で、こういう執筆者がはっきりしてるやつ。これトラベルジャーナルは本当にいいですね。一つ一つの記事。誰が書いたのか。で、顔写真入りですから嘘つけない。っていう、こういうものをもっと増やしてほしいなと思いますね。